本日は偽りの神々の嘘を見破ろうというお話をさせていただきます。ちょっと難しいかもしれないんですけども、よく聞いていただきたいんですが、この宇宙には本当の神と偽りの神々とがあります。本当の神は私たちの信じる神ですけれども、全宇宙を作られた上で私たち人類の罪を帳消しにするために自ら犠牲を払われた神、これが本当の神。信じる者を癒し、信じる者を強めて豊かな人生を歩めるようにしてくださいます。しかしそれは単に信じる者を祝福する、幸せにするだけではなくて、信じる者を用いて永遠の御国の祭司、ないしはキリストの国の大使、アンバサダーとして用いて、周りの人を祝福するために私たちをまず癒し強めてくださるという神様なのです。私たちがまず信じて祝福されておしまいではなくて、信じた者がまだ信じたことのない周りの人たちを祝福していく、そういう神様の働きをするために、まず先に信じた者が祝福されるというのが、犠牲を払われ天地万物を作られた本当の神です。それに対して偽りの神はどうかというと、家内安全、無病息災、商売繁盛、学業成就、受験必勝、良縁祈願、出産安産を約束する神のことです。どれも良いことですけれども、それが自分だけで終わってしまう、もしくは自分の地域だけで終わってしまう、もしくは自分の国だけで終わってしまうところに、自己中心性というか嘘というか欺瞞が見出されるもので、そこには嘘があるわけです。本当の神は私たちの生みの親ですから、自宅が火事の時に子供を救おうと火の海に飛び込む、そういう愛情を持って私たちを守ってくださる、それが本当の神です。全人類の救いのために犠牲を払われる御子、子なる神キリストを生贄として殺すという、犠牲を払って私たちを救い出してくださる神なのです。しかし偽りの神は、先ほど挙げたような無病息災、商売繁盛、良いことをこう約束しながらも必ずしもそれを実現する力はない。それでいてその人だけ、賽銭をチャリンと賽銭箱にこうお金を投げ込んだ人だけ、自己中心という欺瞞に人を導いてしまう、そういうのが偽りの神々であります。その神を信じる者と信じない者とに壁を作り出してしまって、それで終わりということになってしまうのが偽りの神々です。本当の神は信じる者と信じない者に明確な線引きをするものの、信じる者を通してまだ信じていない人をもこう導こうと、壁を取り除こうとされるのが私たちの信じる本当の神です。キリスト教会が信じているキリストという神は唯一の本当の神ですから、もし私たちがそのような本当の神をに祈り求めるときに、自分たちだけ祝福してください、自分たちだけに 勝利を与えてくださいというふうに祈るのであれば、それはちょっと嘘っぽい祈りだということがわかります。自分たちに害を加える人たちを神様どうぞやっつけてくださいと祈ってしまうのであれば、ちょっと嘘っぽい祈りになってしまいます。ですからイエス・キリストは十字架にかかられる前にこんなふうに教えてくださっています。あなた方は世の光である。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。思い悩むな、人を裁くな。このように教えてくださっています。これがご自身の命を十字架で投げ捨てられたキリストの教えです。私たち自身も周りの人のために犠牲を払うことで、周りの人がキリストを信じて本当の神の祝福に入れられるようになる、それが神様のご計画です。ゼカリヤ書の5章後半はこの世の中の邪悪の根源というか諸悪の根源である悪霊サタンが、あたかも本当の神様のように見えるという話をしています。マスという表現が出てきます。マスの中に一人の女が座っている、6節や7節の部分です。マスとは何か、ちょっと見慣れない字ですけれども、私たちに最も親しみのあるマスといえば、あの日本酒を四角いその木の箱に入れてこう飲む時がありますけども、私もそのマスって1回ぐらいしか使ったことないですけど、それが1合のマスですよね。300円とか500円で買える1合のマスで、ここで念頭に置かれているマスというのは10合1升のマス、マスと書いてですね、これ小とも1升の小ともこう読むようです。 1.8 リットルですよね、1升で。聖書を読むとここにはエファという字がついているので、実はそれよりももっと大きいことがわかります。1エファというのは穀物を測る時の一つの単位なんですけれども、23リットルだそうですから、1升瓶13本分の大きさのマス、かなり大きなマスですよね。こんな感じでしょうか。そうするとですね、これマスというよりはですね、カゴというふうに呼んだ方が分かりやすい大きさになります。で、実は英語の聖書ではこれはこの部分はですね、エファマスじゃなくてバスケット、カゴというふうにちょうど訳されています。江戸時代に遡りますと、日本にはですね馬車がなかったので、上流の人たちが長距離移動するときにはこういうカゴに入って、カゴに入って正座して下にこう座布団の上に座って、4人の男が前に2人、後ろに2人、こう担いで、エッサホイサでしょうか、こう担いでこう箱根の山とかをこう登ってくれる、快適な旅ができたわけです。そういうカゴ、その中に、このゼカリア5章の後半ですけれども、ある一人の女がその中にいたというのです。そして8節、それは邪悪そのものであるというふうに言っています。11節を見ると、神アルの地に行くんだということがわかります。これは新約聖書で見るとバビロンという、もう金銀財宝たっぷりある豊かな、そして、自分たちだけが豊かになればいいと考えている、そういうバビロンの地、かつてユダヤ人が捕囚となってこう連れて行かれてしまったバビロン捕囚、連れて行かれた地 そこにそのマス、カゴに入った女が行くんだということがわかります。そしてそこでですね、その女が神殿に入れられて祀られるということがわかります。新約聖書の黙示録、一番最後に黙示録、ヨハネ黙示録とありますけれども、18章そして19章の前半に、バビロンの女というのが出てきます。それがこの旧約聖書のゼカリア書の5章のマスの中の一つの女、同じ女性を指しています。バビロニアの大淫婦というふうに焼き滅ぼされるべき、この大淫婦というふうに書いてあります。今で言えばニューヨークのウォールストリートの金融、相手の幸せのことなど全く考えずに、自分たちの利益のことだけで大金儲けをしようとしている、そういう偽りの神の働きをウォールストリートに現れているわけですけれども、その偽りの神、元の偽りの神のことを大淫婦と言ったり、マスの中の一人の女と言ったりしています。でこのマスないしはカゴに座っている一人の女性ですけれども、人間にとっては極めて魅力的な神様として世の中に立ち現れます。日本では人を開運に導くパワースポットとか商売繁盛の神社なるものが今もてはやされていると思います。そういう形で現れています。世界では世界に目を転じると、例えば大きな国が自分の国の中にある巨大な企業とか多国籍企業を守ることで自分の国を豊かにしようという政策を打って出ることがあります。でその政策が、例えばこの国ではアベノミクスという形で現れましたけれども、アベノミクスがうまくいったから素晴らしいんだというふうに世の中では高く評価されています。本当にみんながそれで幸せになったのでしょうか。実はそうではありません。日本では児童の6人に1人が相対的貧困といって、平均の収入よりの半分以下という貧しい家庭がたくさん生み出されていて、給食費さえ払えないということが起こっています。しかし国としては大きな企業を儲けさせるということにどうしても焦点を当ててしまう。これがこのカゴの中の女の仕業なわけです。また目をアメリカ合衆国に転じるのであれば、あの国は面白くてですね、政府とコカ・コーラと、コカ・コーラという企業をですね、比較してどっちが信頼できるかというとですね、アメリカ人はですね、コカ・コーラの方が信用できます。警察官よりも大きな会社信じている、そういう国です。でそういう国がですね、どういう政策をしているかというと、実はこの前も11月にですよね、大統領選挙したじゃないですか。であたかも国民一人一人が投票して大統領を決めているように見えますよね。でも実際のところ、その一人一人に投票させるにはですね、両陣営に、ヒラリーの陣営とトランプの陣営と、お金がないと投票してもらえないわけです。でお金はどこから出てくるかというと、国内の大きな大きな企業から出てくる。ある時は民主党にたくさん出る、ある時は同じ会社ですけども共和党にたくさん出る。今回は共和党にちょっと多くお金が出たようです。ですから共和党の働きによって、ある大統領がこの1月に生み出されたわけです。つまり国民が投票して国の元首を決めているように見えますけれども、実際にはその国の多国籍企業、巨大企業が 政治を動かしているのだということが分かってきています。日本人のジャーナリストであれば堤美香さんがそのことをよく、上手に分かりやすく、記しています。例えばですね、その中には分散複合体という、その癒着した団体があります。軍需産業を中心とした軍と企業で形作るそういう癒着した複合体というものがアメリカにはあります。そして、多額の献金を政治にして自分たちにとって都合のいい政策を取らせるように働きかけています。また医療を中心とした医師と病院と保険会社と製薬会社と、医療機器メーカーとで形作る産業複合体というのもあります。ですから保険料をどんどん高くして、お金持ちには素晴らしい医療を施すけれども、お金のない人にはちょっと我慢していてねというか、死んでもごめんなさいというシステムを作ってしまっています。どれもお医者さんが主導ではないと思いますけれども、その裏に控えている企業が大儲けするためには何が一番いいのかという視点から国の政策が決められてしまうという怖い部分がいろんな国で起こっています。首都ワシントンというところに国会議事堂があります。国会議員がそこに集まってきています。で、集まってきているのは国会議員だけではありません。巨大企業の雇い入れた若くて頭が良くて、成績優秀な人たちがどんどんとその首都ワシントン DC に送り込まれています。少なく見積もっても国会議員1人当たりに少なくとも見積もってもですね、20人ぐらいの人が1人当たりに20人の人がですねついてですね、あでもないこうでもないって言って働きかけているそうです。私のちょっとした知り合いの方は20代半ば頃タバコ会社に雇われてロビーストとしてすごく頭のいい青年でしたけれども、ワシントン DC に行って国会議員に働きかけてタバコを吸ってもがんにはならないという話をいろんなデータを用いて国会議員を説得して回っていたそうですけれども、30歳に近づいた時に仕事を辞めて学校で学んで、じゃあそこでもう一度タバコ会社に戻りますか、教授が聞いたら戻りたくありません、どうしてですか、理由は言えませんということでした。若かった頃なので、純粋だったからそんなことを信じることができたんでしょうけれども、30の声を聞く頃になったら、ああもうそんな仕事はできないというのが実情のようです。またかの国で、とても目につくのは肥満の問題あります。清涼飲料水というものをたくさんの人が飲んでいますけれども、聞こえはいいですけれども元を正せば単なる砂糖水をですね、そういうものをたくさん若者に子供に飲ませて、そのために巨大企業がたくさんの CM を打って広告を出して子供の頃から飲ませて大人になっても飲み続けてもらうと。アメリカではコカ・コーラ1本43円で缶が、こんなでっかい缶が手に入ります。ですから日々の生活に気を取られ、また健康問題に真剣に取り組む余裕のない方々がそういう企業の生贄になってしまう、貧しい人が侵されてしまうということになっています。その裏に働いているのがこのマスの中の一人の女、もしくは籠の中に入ったあのバビロンの神殿の神、偽りの神がその裏で糸を引いているということがわかります。お金儲けが第一であるという価値観を、あたかもそれが全人類の普遍的な価値観であるかのように教えてしまっているわけです。ですからこう私たちはそういうものに踏みしない、お金儲けしたところで 人生は豊かにならないということを私たち知っているわけです。私たちが幸せになるのはどうしてかというと、どういうところで幸せになるかというと、人との関係、神様との関係で幸せになるんです。たとえ何百億円何千億円儲けたとしても、周りの人との関係が、お近所付き合いが祝福されていなかったら、幸せを感じることができません。自動車を、高級な外車を50台60台買って家のガレージにこう並べたとしても、友達が自分を去っていってしまっては、家族がいがみ合っていては、幸せを感じることができないということを聖書を読んで、キリストの教えを学んで知っています。私たちはこのような巨大企業の金儲けの嘘というのを見破ることができます。そして自分がたちが与えられたこの神様の関係との関係、周りの人との関係によって得た幸せというものを周りの人たちに伝えていくことができます。まず自分たちが祝福されたら、そしたらその祝福を周りの人に証しする、そういう形で神様の祝福を全宇宙に広げていく働きをさせてもらえるようになっています。これが第1点目。第2点目は、その本当の神のように見えるこのマスの中、カゴの中にいる女というのが、次にはですね、植民地支配という形で現れるという話をさせていただきます。先週メキシコで出会った方々、全世界から学校の校長先生や大学の学長、進学校の先生方、集まる会議に出たんですけれども、ジンバブエ、アフリカのですね、ジンバブエからも参加者がありました。聞くところによると、ジンバブエというのはアフリカ全体の中で最も教育水準が高い国だそうです。そして男性が言ってたんですけれども、ジンバブエの女性は良妻賢母で、夫や子供の面倒をよく見る素敵な女性がいるところだという話をされていました。ある方がされていました。ジンバブエ以外の国でもそうなんですけれども、アフリカでは、製造業などの産業がほとんど育っていません。欧米列強、この500年間何をしてきたかというと、アフリカから資源を、良質な資源を奪ってくることに熱心なあまり、現地人、アフリカ人のために産業を起こす手伝いをするということは、もう鼻から忘れてしまっていたようです。いつまでたってもアフリカは豊かにならない、そしてさまざまな国で紛争が絶えない。ジンバブエでちょうど30年前から大統領をされているムガベ大統領、今93歳になられるそうですけれども、現地の牧師の話では良い政策もするし、悪い政策もしているということで評価が難しいということですけれども、しかし良い政策を挙げるのであれば、実はアメリカとかイギリスという国の多国籍企業の支配から国を解放するという働きをした、ジンバブエの民族を大切にしたんだという良いこともしたということです。でも30年かけて、せっかく海外の強い国から自分の国を守ったとしても、それだけでは国は育つわけではありません。先進国の指導者をどうしても導いて、その指導を仰ぐ必要があります。それで、そのジンバブエの神学校で牧師を育てる働きに携わってきた牧師が、今貧しい人の地域に行って働きをしているということだそうですけれども、その方は日本に2回来たことがあるそうです。自動車とか電子機器という面で日本はとても優れているという認識はその通りだったそうですけれども、来る前と来る後でですね、認識が変わったのは、実は日本は農業でも進んでいるということに気づいたということなのです。アメリカの農業が何百ヘクタールという巨大な農場経営をしているのに対して、日本の農業はとても小規模です。トラクターも田植え機もみんなちっちゃい、アメリカと比べてですね。 ジンバブエの農場も同じようにちっちゃい。だから日本から学びたいんだ。ぜひクリスチャンの指導者をジンバブエに使わせてください。そういうふうにお願いをされました。なぜならばジンバブエの農家はいまだにこう手でですね、クワとかスキをですねこう使って農業をしている、もしくは牛にスキを引かしていると。どんなに頑張ってもまともな収穫を上げることができない。ですから若者が農業をやってても愛想を尽かして都会に逃げて行ってしまうと。これではいけないから助けてほしいというふうに言われました。欧米ができなかったことを日本のクリスチャンにしてほしいという依頼でした。実は中国からもたくさんアフリカには労働者が来て働きをしているそうですけれども、中国人は一生懸命働くんですが、自分たちの儲けのことばっかり考えて現地のアフリカ人のために何もしてくれない。それに対して日本の場合は大企業の社員として来るんでしょうけれども、自分たちの儲けだけでなくてアフリカに豊かさをもたらすためにも働いてくれる。だから日本から来てほしいというふうにラブコールを送られました。日本の教会がこれほど求められているという嬉しいことを知ることができました。これがマスの中の女が植民地支配として現れている一つの例として、アフリカの例を見ることができたと思います。それに対してみんなのために、現地人のために働くクリスチャン、日本から送ってほしいという例外もあるのだということが分かります。3番目、ちょっと長くなりますけれども、マスの中の女はマインドコントロールとなって現れるというお話をいたします。音楽家であり指揮者、作曲家であり指揮者である伊藤健という人物が、人の騙し方には3つあるというふうに書かれています。まずは1番目はですね、見た目に騙される段階があると。大学を卒業して間もないインターンの医師が患者のレントゲン写真を見て、10秒だって言って慌てる時があるそうですけれども、それが単なる見た目に騙されてしまう段階。次は言葉や知識に騙される段階。医師も 2,3 年経つと知識がどんどんこう増えてくる、勉強するから増えてくるんですけれども、その知識がかえって邪魔をしてレントゲン写真を素直に見ることができないということがある。例えば腰が痛いといえば、大抵の患者さんが椎間板ヘルニアだということは知識として分かっている。だから腰が痛いというふうに聞いたら、レントゲン写真を撮る前から、あ、この人はきっと椎間板ヘルニアに違いない、そういう目で見てしまって自分の知識に騙される、予断を持って診断してしまう、ということです。本当の診断、正しい診断はちゃんと知識を学んだ上で一旦それを忘れて目の前の症状に素直に正面から向き合うということができて初めて一人前の医師になれるということです。しかしそういうベテランの医師であってもですね、第3の段階、集団に騙されるという段階に遭遇することがあります。例えば医師だけでのですね、会議で、私は何々だと思いますということで自分の意見をこう見立てをですね発表します。それに対して他の全ての出席者がですね、いやいや、それは間違いだよって言って異口同音に間違ってるというふうに言われたら、その人の自信は揺らいで、あ、自分が間違いなんだというふうに思って意見を変えてしまうことになります。集団に騙される段階です。つまり人間はあまり知的な動物ではないという、知的な生き物ではないということなのです。私たちが何か意思決定をするというのは論理でしているかというと、実はそうでなくて、先に感情に支配されて感情で物事を決めてしまうことが非常に多い。感情が動いた後にやっと頭が動き始めるというのが現状であろうと いうことなのです。19世紀にはナポレオンがたくさんの戦争をして人を殺しました。また16世紀には織田信長も比叡山の焼き討ちとかいろんな人殺しをしましたけれども、彼らの時代はですね、20世紀ほどの大虐殺はなかったと言われています。20世紀にはラジオが登場し、その後にはテレビが登場しました。そしてドイツではナチスドイツが立ち現れて、まず大衆はナチスの見た目に騙されて、彼らのお祭り祭典とかですね、巨大建築に誇りをだんだん感じるようになっていきました。そしてその見た目に騙された人たちがさらにナチスドイツからですね、ユダヤ人は陰謀を企んでいるんだぞというふうに言われると、その言葉に騙されて、そのラジオで心を揺さぶられたり、テレビを見たんでしょうか、テレビを見たとしたら、それでもしくは映画を見てですね、大衆がですね、みんな一様にこのナチスドイツが素晴らしいんだというふうに感じて、なおかつユダヤ人は悪いやつらだと感じるようになるとですね、みんながそれを信じてしまう、心にすり込まされてしまう。それで最後に周りの人たち全員がそうなんだ、ユダヤ人が悪いんだということを信じているのを目の当たりにして、自分もそれに乗ってしまうので、何千万人という人が同じ方向に一瞬にして動かされるという事態が生じました。それが20世紀初めて起こった事態です。ラジオがあって、映画があって、テレビがあって、初めて起きた出来事です。ホロコースト大量虐殺というのがそれで初めて起こりました。テレビやラジオによるマインドコントロールだったのです。もうちょっとで終わります。私たちの政府は北朝鮮からですね、何発かこう定期的でしょうか、こうミサイルが発射されるんですけども、彼らもしかしたら実験として発射しているのかもしれませんけれども、私たちの政府もアメリカ合衆国もこれはですね、日本を狙った悪いことをしてるんだというふうにテレビやラジオや新聞でこう報道されてしまっています。最近はアメリカの空母が朝鮮半島に近づいたりして、やばいことになってるぞという演出までされています。もしそれで彼らに日本を攻撃する意思がないのであれば、ある意味我々はその報道によってマインドコントロールされていると言えます。みんなが同じことを信じていて、実際と違うことをこう信じているからなのです。そういう共通の敵を作り出す中で、国会では共謀罪といった法案が成立し、そして私たちの国はあたかも戦前に舞い戻ってしまったかのような国に支配される国になってしまっています。次は平和憲法を改正するという動きに進みたいということだそうです。ごめんなさい、もうちょっと話します。この1週間メキシコで過ごしましたけれども、首都のメキシコシティから120キロ外の町に行ったんですけれども、メキシコシティにはですね、すごく貧しい人たちがたくさん住んでいましたから、バスの外を見るとこうブロックを積んだだけのような、ちょっと粗末な家が、粗末と言ったら失礼ですけども、貧しい家が立ち並んでいて、ちょっとびっくりしました。しかしメキシコ第4の都市のですね、都市の120キロ離れたプエブラという町に行ったらですね、意外と豊かだったのです。夜9時を過ぎて、暗い中女性が一人で歩いても全然怖くない、そういう安全、通常外国ではありえないんですけれども、そういう安全がありましたし、人々みんな親切で、いろんなことを助けてくれました。言葉もよく分かんないのにいろいろ説明までしてくれて、これはあです、これあれはどうですっていろいろ教えてくれるし、ラテン系の素晴らしい音楽ダンスがあるし、そして、外の木にはマンゴーとかですね、なっててとっても美味しいんです。それで、スペイン人が来て500年近く前に建てた旧市街、500年前の建物が今でもオフィスやレストランとして使われている素晴らしい、町でした。大学の水準も高い、そして何よりも日本が大好きという人たちでした。多くの現地の学生がいつか日本に行きたい、日本で働きたい、言っていらっしゃいました。出会った 10歳ぐらいの女の子は、自分の名前は陽子ですって言って、日本人の名前をお母さんがつけてくれましたと誇らしげに語ってくれました。アメリカやイギリスでは体験できないような素晴らしい人間関係の豊かさをそこで 見ることができました。ぜひこういうところに日本の若者を留学させたいと思うものでした。なぜこんなことを言うのかというと、アメリカにいても日本にいてもメキシコといえば悪い情報ばっかり聞きますよね。メキシコシティの貧しさ、そしてアメリカとメキシコの国境でですね、不法移民がたくさんこう流入してくる、そして今の大統領は、そんなんだったら壁を作ってしまえと言っている。しかしそれはメキシコの一面でしかなくて、実際に行ってみるとそこには私たちが見たこともない豊かさ、素晴らしさ、美しさがその国にはあるわけです。ですからメキシコについての多くの報道がある意味こうマインドコントロールのような形になっていて、アメリカにとって利益にはなったとしても決してメキシコにとってプラスにならない情報がで世界にあふれているというわけなのです。テレビやラジオ、インターネットというものが財力がある人、資力がある人という特定の人たちの利益のために運営されているのだということがわかると思います。私たちこのようなからくりを見破ることができます。情報を得るときにはそういうものには嘘が混じっているんだかもしれないという立場で付き合ってほしいと思います。そして新書などの本を読むとか、実際に行ったことのある人の生の情報を聞く、講演会で聞くということで真実に近づく努力ができると思います。本当の神様は私たちの生みの親です。自分を犠牲にして私たち人類を救おうとされている方です。人類全体の祝福のためにまず私たちのような信じるものを起こして、私たちのような欠けた罪深いものを用いてさえ残りの人たちを救い出そうとされています。しかしマスの中、いやカゴの中にいるあの女は、偽りの神々は商売繁盛など良いことを約束しながらも、実際にはそれを部分的にしか、もしくはほとんど実現する力を持っていない。そして信じる者を自己中心的な偽り、欺瞞に導き、ついには周りの人といざこざを起こさせて破綻させると、そういう神です。騙されてはいけないわけです。教育は最強の武器であります。ですからゼカリア書5章にから見えてくる本当の神と偽りの神々を見分ける力、私たちには備えられました。それを周りの人たちに伝えることで、若者に、自分の子供、孫に伝えることで、本当の神の祝福がどんなものか、偽りの神がどんなに恐ろしいものか伝え、私たちがキリストの体を共に作る働きをしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。マスの中の女、カゴの中の女、本当の神に見えるかもしれませんが、いや私たちはキリストだけを信じます。神様、どうか私たちの目を開いて、テレビやラジオやインターネット、さまざまな私たちの感情を動かすものに惑わされることなく、キリストの力と聖霊なる神様の光によって真実を見通す力を私たちに授けてください。神様、聖書に親しむ中でますますあなたのものの見方が身についていきますように、創価教会をまた全世界の教会、そして全世界の人々を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。